マルコの福音書第6回聖書箇所は1章35節から45節です。さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけて行き、そこで祈っておられた。するとシモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全域に渡って彼らの街道で述べ伝え、悪霊を追い出しておられた。さてサラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めてすぐに立ち去らせた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。はい、それではマルコの福音書の解説の第6回目です。今回のタイトルはサラートからの清めです。最初から全く違う話なんですけれども、これはインターネットでお聞きの皆さんへにへのなんですけれども、今日ですねこれを語っている前橋市ではちょうどこの時間花火大会をやってるんですね。なので聞いてて妙に低音の破裂音が聞こえてくるなと思ったら、それは花火の音ですので、ぜひご了承いただきたいと思います。はい、それでは早速本題といいますかメッセージに入ってまいりましょう。早速ではございますが、今日までの流れを復習してみましょう。イエスは故郷ガリラヤでメシアとしての働きを本格的にスタートさせました。その働きの目的は神の国が近づいたという良い知らせ、つまり旧約聖書が約束してたメシアの王国の実現が近づいたんだということを告げ知らせるのが目的でした。イエスは働きを始めるにあたってまず弟子たちの中からシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネという4人を選んだんですね。それで彼らをフルタイムの弟子、またご自分の働きの同労者としてリクルートされました。こうして活動の体制を整えてガリラヤ湖のほとりの町カペナウムで働きを始めたんです。最初の活動は安息日にカペナウムの街道に入って教えるということでした。人々はイエスの教えが他の教師や学者たちとは全く違う権威ある教えだということに衝撃を受けたんですね。でさらにイエスが悪霊をシンプルな命令だけで追い出したということにも衝撃を受けました。またイエスはシモンの姑の病を癒されましたね。こういったことがあって人々は夕暮れになって安息日が終わるとイエスのもとに病人や悪霊に疲れた人々を大勢連れてきたわけですね。でイエスはその人々を顧みて癒しておられました。こういった奇跡はイエスが権威あるお方だということ、 また本当に神の国が近づいたんだということを裏付ける証拠になったんです。今回はそれをさらに強力に裏付ける奇跡が起こることになっていきます。それでは今回のアウトラインを確認しましょう。お手元のプリントの一番上にあるアウトラインというところをご覧ください。1番から3番までありますけれども、ご一緒に読んでいただけますでしょうか。1番、カペナウムからの出発、35節から39節です。2番、サラートについて、40節。3番、清めの奇跡、40から45節です。今回のトピックは、ここに書いてある通り3つなんですね。でも本文の内容としては、1番のカペラウムから出発と3番の清めの奇跡の2部構成になってます。メッセージでは第2部の40節から45節入っていく前に、そこで大きなキーワードになっているツァラートについて解説を挟みます。で、このツァラートの解説にはかなりの時間を割くことになると思います。今日プリントの聖書研究メモをご覧になってわかると思うんですが、いつも何節か分の解説が書いてあるこのスペースが全部ツァラートについての解説で埋め尽くされております。なぜかというと、ツァラートのことが分かっているといないとでは、3番のトピックの理解の深さが全く変わってくるからなんです。なので、こういう流れで今日は本文を解説させていただきます。で、今回も最後に私が準備する中で感じたことをお分かちしたいと思います。それでは早速最初のトピックの、カペナウムからの出発見ていきたいと思います。じゃあ35節をご一緒にお読みしましょう。はい。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。はい。まずは「さて」とありますね。で、これが前回の記事、つまり日が沈んでから大勢の人々を癒されたというところから、時間的につながってるかどうかは分かりません。ただ流れ的にはおそらく前回からそのまま続いてるんじゃないかなと私は思っています。そうであれば、イエスは日が沈んでから大勢の人々を癒されたんですよね。ですから、その奉仕は夜遅くまで続いたと想像できます。しかしイエス様は朝早く、まだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、一人で祈っておられました。この「寂しい」と訳されている言葉、実は一章の12節13節で「荒野」と訳されてたのと同じ言葉なんです。一章12、13節と言いますと、どういう内容だったか覚えてますか？イエスがバプテスマを受けた後、聖霊に導かれてユダの荒野に行って、サタンの試みを受けたっていう記事でしたよね。ここではイエスはまだイスラエルの北の方のカペナウムにいます。ですから「寂しいところ」という訳で正解です。ユダの荒野はイスラエルの南の方です。で、カペナウムからユダの荒野までっていうと、だいたいこの前橋から御殿場までぐらいの距離がありますので、行きようがありません。キャンプに参加された方はその距離感をよく掴んでいただけるかと思います。で、それに湖のほとりの町であるカペナウムには荒野はなかったと思いますね。でも、マルコの福音書を通読してみると、荒野ができてきたっていうのはわずか22、3節前なんですよ。だから普通に読んでいけば、ついさっき読んで出てきた言葉なんです。ですから読者は間違いなくこの箇所を読んでユダの荒野を連想したと思います。で、イエスは荒野にいた間、サタンの誘惑があって、また危険な野獣もうようよいる中で、ひたすら神様を信頼して、その神様により頼んで試みを通過されたんですよね。 荒野の期間っていうのは戦いの期間であると同時に、その中でただ一人静まって神と交わり、神の言葉に耳を傾ける時間でもあったんです。イエスはここでも忙しい身を削るような奉仕の中でも時間を作って、一人静まって神様と語らう時間を大切にしておられますね。なぜなら、父なる神こそがイエスの奉仕の力の源だったからです。私たちも自分の奉仕の力の源は神ご自身だっていうことを覚えている必要がありますね。心が神様のもとにとどまっていないと、奉仕はすごく苦しいものになりますし、空回りしてしまいます。というよりも、神様にとどまっていなければ本当の奉仕はできないんですね。そして神様との深い交わりを保つためには、一人静まって祈る時間を持つっていうのも大切ですね。この箇所からそれを私はすごく学ばされました。それでは36節37節をお読みしましょう。はい。すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、彼を見つけ、みんながあなたを探していますと言った。はい。これを見ますと、ああ、シモンたちも早起きだったんだな、偉いな思うかもしれません。思ってあげないとかわいそうですよ。確かに彼らも早起きしたわけですよ。でもそれはイエスのように静まって祈るためではなくて、イエスの後を追ってきたわけです。それでイエスに、みんながあなたを探してますって伝えてますね。これ、まだまだ癒してもらいたい人々、悪霊を追い出してもらいたい人々がやってきて、シモンたちはそういう人々から叩き起こされたのかもしれません。イエスによる癒しを求める人々は、イエスご自身だけじゃなくて、弟子たちにも休みを与えないほどに大勢だったということがうかがえますね。では38節をお読みしましょう。はい。イエスは彼らに言われた。さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。はい。シモンたちが言ってる、みんながあなたを探してますのみんなって誰でしょう。ここでの文脈から言うと、カペナウムでの活動っていう文脈ですよね。ですから、みんなっていうのはカペナウムの人々ですよね。この町の人々が大勢イエスを求めているわけです。でもイエスはカペナウムの人々のところへ行くというのではなくて、さあ近くにある別の町や村へ行こうと言われたわけです。イエスは確かにカペナウムの病人たちを憐れんでおられたと思います。でもイエスにはもっと重大な目的があったんです。それは、神の国が近づいたという福音、良い知らせを伝えていくことでした。イエスが来られたのは、ただ病人を癒すためではなかったんです。病気が癒されても、イエス様による救い、罪の許しがなければ何の意味もありません。イエス様の癒しの奇跡は、イエス様が伝えたメッセージを裏付けるための証拠という意味も持ってたんです。イエスの地上生涯の最大の目的は、イスラエルの人々をご自分のもとへ導くということにあったんです。カペナウムの町ではすでにメッセージが伝えられました。でも地上での活動期間は限られています。ですからイエスは同じところにとどまっているわけにはいかなかったんです。さっきまで神様に祈って神様と語らってたイエス様は、 まあ、こういう状況もありましたのでね、次の段階に進むという必要を強く感じられたのかもしれません。それでは39節をお見せしましょう。はい。こうしてイエスはガリラヤ全域に渡って彼らの街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられた。はい。こうしてイエスの活動はカペナウムにとどまらずガリラヤ全域にわたって行われるようになりました。ここで他の町や村での活動が要約されてますね。街道で述べ伝え悪霊を追い出しておられたと、どっかで聞いたような話じゃないですか。前回学んだのと同じパターンですよね。他の町でもカペナウムと同様、ユダヤ人たちはイエスの権威ある教えに驚いて、また悪霊に対するイエスの権威に衝撃を受けたんじゃないかなと想像します。で、準備しながらここ読んでて今回初めて気づいたんですが、マルコはここでも悪霊の追い出しを強調してるんですね。前回も悪霊の追い出しで始まって悪霊の追い出しで終わってましたよね。やっぱりマルコの視点ではイエスの生涯について悪の力との戦いっていう背景があったことがめちゃくちゃ強調されているように思えますね。で、その理由を考えてみたんですけど、やっぱりイエスがそういった悪の勢力に対して圧倒的な権威を持っておられるお方なんだと、絶対に勝利されるんだ、まことのメシアなんだというマルコの信仰が込められているからなのかなと私は思います。さて、そんなガリラヤでの活動のある日、イエスはサラートに侵された人と出会います。で、そこで起こる重要な出来事を見ていく前に、最初に申し上げました通り、まずサラートについて時間を割いて解説したいと思います。ですので、プリントのうちの聖書研究メモというところをご覧になりながら聞いていただければと思います。まずサラートというのはヘブル語の言葉です。で、ギリシャ語ではこれはレプラと言います。岸さん、ハンセン病のことを英語で何と言います？レプロシーっていう言葉がありますよね、
はい、
その言葉はこのギリシャ語のレプラから来てるんですね。で、この言葉の訳語を比較してみたいんですが、新改訳の第3版と私たちが今使ってる新改訳2017ではヘブル語をそのまま固有名詞としてサラートとしてます。で、それが新共同訳では重い皮膚病、聖書教会共同訳では規定の病といろんな形で訳されているわけですよ。で、今日この中に新改訳の第3版よりも古い版を持っている方、使っている方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。何と訳されてますか、今回の箇所。マルコ1章の40節。サラートと訳されてますか。あ、そうですか。一章40節ですね。
英語ではアバーウィズ
レプロシーですね。あ、雷病と訳されてますか。そうなんですよ。新改訳の第3版より古い版だと雷病って訳されてるんです。そうで、第3版からはサラートに訳を変えたわけです。で、理由としては一つには雷病という名前がその背景から差別的に感じられる言葉になってたからですね。雷病は今は普通ハンセン病とかハンセン氏病って呼びますよね。で、そういうふうに呼び方が変えられたのも やっぱりライっていう言葉が差別的に感じられるからです。で、訳が変えられたもう一つの理由は、サラートと呼ばれる、聖書の中でサラートと呼ばれる状態が必ずしもハンセン病とは一致しないんですね。ですから確かにライ病という訳はそもそも適切ではなかったわけです。こういった理由から新共同訳では重い皮膚病と訳されてたんですが、これもあまり適切な訳ではないということで、聖書協会共同訳では規定の病と訳し直されてます。ザラートとそのまま書くのも、規定の病ってするのも、それぞれすごく工夫されていると言いますか、翻訳の苦労が感じられますね。で、訳語の比較するだけでもなかなか難しいなと思われるかもしれません。お三名の方々、ご協力ありがとうございました。こういうふうにして徐々に皆さんをインターネットの世界に皆さんの中に今恐れが生じましたかね。次は自分が来るんじゃないかっていうね。安心してください。あんまりこういう機会ないと思います。さて、ハンセン病っていうとちょっと話がずれるんですけどね、今すごくタイムリーなキーワードですよね。2019年の6月28日にハンセン病元患者の家族らの差別被害について熊本地裁が国に損害賠償を命じる判決を下しました。で、国はどうするかなとみんな注目してたわけですよね。でも結局控訴を見送って、7月24日に安倍晋三首相が原告団に頭を下げて謝罪したというニュースが、ね、写真や映像付きで話題になってましたね。で、ハンセン病というとやっぱりよく知られているのは、患者や家族の方々が受けてきた差別被害ですね。個人的にこの病気の名前を聞いて必ず思い出すものがありまして、それはですね、カトリック作家の遠藤周作という人が書いてたあるエピソードなんです。で、彼がハンセン氏病病院っていうエッセイを書いてるんですね。で、その中で紹介されてたエピソードを皆さんにもちょっとご紹介します。彼は慶応文学部に入ったんですが、その時に一時期カトリックの学生寮に入ってたんです。で、ある日事前授業のためにそこのカトリックの寮生たちが有名な御殿場にあるハンセン病の療養所を訪れたんです。で、寮生たちはそこで一晩泊まったんですけれども、遠藤はですね、病院にいた間中、自分が癩にならぬかと恐れ、その恐れる自分をひどく嫌な人間のように思って悩んだと書いてます。で、訪問の間、寮生たちは信仰のために、親しく交わるの方の信仰ですよ、信仰のために患者と野球をすることになったんです。寮生チームと患者チームに分かれて、遠藤もピンチヒッターにさせられたと言います。で、彼は塁に出たんですけれども、二塁と三塁の間で挟まれちゃったんです。それで足がすくみ立ち止まってしまったと言います。なんで彼が足がすくんでしまったかお分かりですよね。で、その後起こったことを遠藤はこう書いてるんです。追ってきた患者は球を私につけるのをやめて、小さな静かな声でお行きなさいと言った。その静かな声は私の心をひどく責めた。で、この出来事は彼の心に相当ショックを与えたようで、小説の中でも何度もこの話が使われてくるんですね。で、相当後悔もしてたようでして、この病院を舞台にした小説を書いたりですね、後になるってこの病院自体も何度も訪れたりしたようです。で、ハンセン病と言いますと日本でもこういう暗い差別の歴史を持ってますよね。この前の元患者の家族訴訟にもありましたけれども、歴史が家族や患者の方々に与えてきた傷っていうのは未だに癒えてないと 言えると思います。これから触れていくツァラートは病気としてはハンセン病のことではないと思います。ですがツァラートもまたユダヤ人たちには暗い歴史を思い起こさせるものなんです。で、このツァラートを扱っているのがレビ記の13章から14章です。特にプリントにも載せておきました。レビ記13章3節お読みいただけますでしょうか。はい。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、患部がその体の皮膚よりも深いところに見えているなら、それはツァラートに侵された患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。はい。ここを見ると、人に現れるツァラートっていうのは何らかの皮膚の疾患だということがわかります。でも多くの学者はですね、この症状がハンセン病とは違うものだと結論付けてます。またレビ記のこの13章のこの後ですとか14章を読み進めてみますとですね、服とか家の壁に現れる何らかの現象もツァラートって呼ばれてるんです。ですから確かにこれは雷病のような特定の言葉じゃないんです。で、人の皮膚にツァラートという現象が現れると、それを診断するのは祭司の役割です。そしてツァラートだと認められれば、その人は汚れていると宣言されます。旧約聖書、特にレビ記では、清いと汚れてるっていう概念が対比されてます。英語では清いはクリーン、汚れているはアンクリーンです。レビ記という本にはイスラエル民族の礼拝ですとか生活に関するさまざまな規定が書かれているんです。で、もっと言えば、神に選び出された民であるイスラエルにとって、神様と交わって礼拝を捧げることも生活の一部です。ですからレビ記っていうのはイスラエルの全生活の中で、どうすれば神様との適切な関係を保てるかということを教えている本なんです。そして清いと汚れっていうのも、神様とイスラエルの関係の中で使われている概念なんですね。で、私は以前ですね、清いっていうのは罪許されていることで、汚れっていうのは罪を犯している状態のことだと考えてました。時々同じような理解をしていらっしゃる方もおられます。確かに罪を犯している状態っていうのは人の内面、つまり心が汚れている状態です。しかし聖書が言う汚れっていうのはそれだけではありません。神様が罪とは関係なくある状態を汚れていると定めている場合もあるんです。その最大の例が今回出てきたツァラートです。聖書には罪を犯した裁きとしてツァラートにかかった人も出てきますが、レビ記を読む限りツァラート自体は必ずしも裁きの結果ではありません。罪を犯したかどうかに関係なく、ツァラートが体に出ているっていう状態そのものが汚れだと定められているんです。ただし、なんでツァラートにかかっていると汚れていることになるのか、はっきりした理由は正直わかりません。罪によって内側が汚れているにしても、ツァラートのように特定の状態によって汚れているにしても、共通していることがあるんです。それは、汚れているままでは神様との関係性に入ることができないっていうことです。汚れている場合、何らかの方法で清められないといけないんです。罪を犯しているのであれば、罪の許しが必要です。他の理由で汚れているのであれば、神が定めた何かの方法にのっとって清められる必要があります。 汚れに関する規定っていうのは、神様との関係性に入るために神様が定めた方法が必要なんだと教えてるんですね。さて、清いと汚れっていう区分そのものにちょっと時間を割きましたが、ここで改めてツァラートそのものに注目しましょう。旧約聖書にはたびたびですね、ツァラートに侵された人が出てくるんです。プリントの聖書研究メモの4番にリストアップしておきました。一人目が有名なモーセのお姉さんのミリアムです。彼女は罪への裁きとしてツァラートに侵されました。で、神様は彼女にですね、彼女のことについて7日間宿営の外に締め出された後に戻ることができると言われて、実際にその通りになりました。つまりツァラートは癒されたんですね。で、2人目はウジヤという王様です。で、この人は罪への裁きとして死ぬまでツァラートに侵されたとあります。3人目はアラムの将軍ナーマンです。アラムってどこかご存知ですか？今でいうシリアですよね。そこの将軍です。で、彼のツァラートが罪への裁きだったかどうか書かれてないです。ただ彼はエリシャという預言者を通した奇跡によってツァラートが癒されました。そして彼はイスラエルの神を信じるようになったと書かれてます。そして4人目がナーマンを癒した預言者エリシャのしもべでゲハジという人です。彼はなんとですね、ナーマンに対してツァラートが癒されたことへの報酬を勝手に要求して自分の懐に入れてしまったんです。で、その結果、その罪の結果ツァラートに侵されてしまうんですが、癒されたという記録は出てきません。で、こうして気づくのはナーマン以外はみんなイスラエル人なんです。またツァラートが癒されたのは何人ですか？ミディアムと異邦人ナーマンだけで、この2人だけなんです。そしてどちらも神様の介入によって癒されてます。こういう旧約聖書の伝統からですね、古代ユダヤ教ではツァラートの癒しは神にしかできないことなんだと考えられるようになっていました。つまりツァラートからの清めには神の力による奇跡が必要とされたんです。ということはツァラートは普通治らない病気ですよね。ですからツァラートに侵された人っていうのはもう絶望的な悲惨な生涯を送らないといけなかったんです。その人は汚れた、つまり神との関係性に入るのが許されてない状態で生涯を送らないといけなかったんです。ですからそれまでいた共同体には戻れませんでした。共同体に戻れないということは礼拝にも参加できなかったということです。またもし誰かがその人に触れるようなことがあれば、触れた人も汚れたものとみなされたんです。ですからツァラートに侵された人は誰かが触れることのないように振る舞わないといけなかったんです。プリントにある、レビ記13章45から46をお読みしましょう。はい。患部があるツァラートに侵された者は自分の衣服を切り裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ぶ。その患部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の外が彼の住まいとなる。はい。その人は汚れている汚れていると叫びながら共同体の外で一人で暮らさないといけなかったんです。そしてイエス時代にはですね、誰が見てもツァラートに侵された人だって分かるように、 死者を葬るときに着せる服を着なければいけなかったそうです。この決まりはサラートに侵された人は死んだも同然なんだっていう考えを反映してます。サラートに侵された人イコール死人だとみなされていたということからですね、イエス時代の古代ユダヤ教ではサラートが癒されるっていう奇跡は死者の復活にも等しい奇跡だと考えられてたそうです。それでいつしかそういう奇跡を起こせるのはメシアだけなんだという考えも生まれていったんですね。さあ、長くサラートについて解説させていただきましたけれども、今ついにサラートに侵されて悲惨な人生を送ってた人とメシアであるイエスが出会うわけです。どうです、解説サラートについて知る前と知った後ではこの箇所のワクワク感が違ってくるじゃないですか。じゃあ何が起こるのか、3番目のトピックの清めの奇跡に移っていきましょう。1章40節、皆さんでお読みしましょう。はい。さてサラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。はい。このサラートに侵された人はガリラヤ中で奇跡を行う権威あるお方としてイエスのことを耳にしてたんでしょうね。でそれで彼は人々が予想だにしない大胆な行動に出たわけです。彼は人から離れていないといけなかったわけです。でもイエスのもとに来たんです。それでひざまずいて懇願しました。その人が懇願した内容はお心一つで私を清くすることがおできになりますというものでした。これでも意味は通るんですが、個人的には聖書教会共同訳の訳が好きなんです。そこを見るとお望みならば私を清くすることがおできになりますと書いてるんですね。私はこの訳の方が好きです。彼はリスクを冒してまでイエスのもとに来てひざまずいたほどにイエスに信頼を寄せていたんです。当時のユダヤ社会ではサラートからの清めが死者からの復活と同じくらいの奇跡だったということを思い出してください。いくらイエスが奇跡の人だとしてもサラートから清めてもらえるだろうと期待するにはイエスに対する相当な信頼が必要だったはずです。ではサラートに侵された人のこの大胆な行動にイエスがどう応答されるんでしょうか。41節を読みしましょう。はい。イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触り、私の心だ清くなれと言われた。はい。イエスはその人を深く憐れみました。深く憐れみという言葉はギリシャ語でスプランクニゾマイと言います。スプランクニゾマイ、これはものすごい深い憐れみ、心の奥底に痛みを感じるほどの憐れみを表す言葉です。イエスはこの人の状態を見て、まあ、すぐサラートの侵された人だってわかるわけですよ、身なりから。それで彼の味わってきた孤独と苦しみを即座に深いレベルで理解されたんだと思います。イエスは今出会ったばっかりの人に対してもこのように心を深く痛めることのできる底知れない愛を持っておられるお方なんです。私たちの主はこのようなお方なんですね。ですから私たちが苦しんで痛みを覚えているときに誰よりも主ご自身が 私たちの心ために心を痛めて深く憐れんでくださっているんです。さあ、そして驚くべきことに、イエスはサラートに侵されている人に触りました。さらに、私の心だ、清くなれ、つまり私は望む、清くなれと言われたんです。旧約聖書からすると、サラートに触れていいんですか？サラートに触れるのは違反ですよね。なぜなら、それによって自分が汚れてしまうからなんです。でもイエスの場合、サラートに触れたとしても違反にはならないんです。なぜならイエスは清くなると命じるだけで、汚れたものを清めることができるお方だからです。イエスは清さの源なんです。清さの源は、汚れに触れても汚れることはありません。むしろ清さの源は、汚れを清めるものなんです。だからイエスの場合、普通の人と違うわけですよ。だから福音書を書いた著者たちは、誰もイエスがここで律法を違反していると批判はしてないんですね。さあ、そしてイエスがおっしゃった言葉が、癒されよじゃなくて、清くなれと言われたことに注目したいと思います。サラートに侵された人自身の言葉も、癒すことがおできになりますじゃなくて、清くすることがおできになりますというものだったんです。彼自身、癒してほしいよりも清くしてほしいと懇願したんです。もちろんこの清めには病からの癒しも含まれています。でも彼は清めを求めて、イエスもそれに応えられました。この人の最大の苦しみは、汚れによって人々との交わりから断たれてたことにあったんじゃないかなと想像できるんですね。それに汚れていれば、レビ記が決めていた形で礼拝を捧げることはできません。もしかしたら彼は御言葉を行って、御言葉の通りに神との交わりを持ちたいと、でも持てないということに大変苦しんでたのかもしれません。イエスはそのように苦しんでた人に対して、まず病を癒すんじゃなくて、まず触られたんです。イエスはまずこの人に対して交わりの回復をお与えになったんですね。さあ、それで何が起こったんでしょうか。42節をお読みしましょう。はい。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。はい。サラートに侵された人は、今やサラートから清められた人に帰られました。同行してた弟子たちにとっては、まずこれまでの話の流れ自体も驚きだったと思いますけれども、サラートがたちまち消えてしまったっていうのは、まさしくショッキングな出来事だったと思います。弟子たちはここで、死者の復活に等しい奇跡に立ち会ったんだと衝撃を感じたことでしょうね。まさにこれまでとはレベルが段違いの凄まじい奇跡だったんです。同時にこれは、ついにメシアが到来したんだっていうことを露骨に示している大変喜ばしい奇跡です。しかしイエスはここで、サラートの清めを見たか、私がメシアであるとは宣言されなかったわけですね。なので、これまた意外な方向に話が進んでいくことになるんです。43節、44節、続けてお読みしましょう。はい。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせた。その時、彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。 ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい、はい、なんとイエスはザラートから清められた人を厳しく戒めてすぐに立ち去らせてしまったんです。その時イエスが言われたことが44節に書かれてますが、まず後半の命令を見てみましょう。後半はただ行って自分を祭司に見せなさい、そしてうんぬん清めの捧げ物をしなさいという命令になってますね。で、人がザラートで汚れてると判定するのは祭司の役割でした。ならばザラートが癒されて清いと判定するのも祭司の役割だったんです。レビ記14章ではザラートから癒された人を祭司が判定して、まあ、その時に捧げる捧げ物についての決まりが書かれてます。で、実際に今ザラートが癒されたんですから、まあ、この後半の命令はなるほどと思いますよね。しかしイエスがまず言われたのは誰にも何も話さないように気をつけなさいというものでした。ザラートからの清めはイエスがメシアであることを示す偉大な奇跡のはずです。なのにイエスはどうして誰にも何も話さないようにと厳しく戒められたんでしょうか。まず考慮しないといけないのはこれがイエスの活動のかなり初期だったということですよ。イエスは神の国が近づいたことを知らせるためご自分がメシアとして来られたこと、また神からの権威を持っていることを示す必要がありました。だから数多くの奇跡が行われたわけです。でもそれも行き過ぎると人々がイエスをローマ帝国からの救世主という政治的なリーダーとして担ぎ上げる危険性がありました。この初期のタイミングでイエスがザラートを癒したと広まればその勢いが加速する危険性があったんです。イエスは人々がご自分を信頼するように導く必要がありました。聖書の予言通りにまずご自分が人々の罪のために犠牲を払うということを人々に受け止めてもらう必要がありました。もし人々がいきなりイエスを政治的な救世主と認識したらどうなってたでしょうか。人々はイエスを信頼したのではなくて自分の期待をイエスに押し付けるだけになってしまうんです。まあ悲しいことに実際はそうなっていくわけです。それでもイエスがザラートに侵された人を清めてくださったのは何ででしょうか。私はここに3つの理由を考えてみました。1つ目の理由はもうひとえにこの人への愛を示されたからです。またその人を個人的に信仰に導こうとされたんでしょうね。で、2つ目の理由はですね、この奇跡を目撃した弟子たちにご自分がどのようなお方であるかをもっとよく理解させるためだったんでしょうね。そして3つ目はイスラエルの指導者である祭司たちにメシアの到来を認識させるためです。もし清められた人がイエスの戒め通りに黙って祭司たちのところに行けば人々より先に祭司たちがザラートからの清めが起こったと認識します。まず祭司たちがメシアがついに到来されたんだということを認識するようになります。イエスはまずですね、イスラエルの民の代表である祭司たちにご自分が到来したことを知らせようとされたんじゃないかなと思うんです。でもことはそううまく運びませんでした。 最後の45節を読みしましょう。はい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。はい。結局清められた人は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めてしまいました。この人はリスクを冒してまでイエスのもとに来たのに、残念ですね。ここからこの人の信仰は結局ご利益信仰みたいなもんだったんだと考える人が多いんですが、私はそうは言い切れないですね。どうしたって不可能な奇跡が起こることを信じてイエスのもとに来たんですから、この人の信仰って並大抵のものじゃなかったと思います。少なくとも私はこの人の信仰には到底届かないなと思わされました。少し踏み込んで言えば、この人がイエスに寄せてた信頼っていうのは他の民衆よりもかなり深いものだったんじゃないでしょうか。今回の箇所を読んでてそう思わされたんですね。サラートに侵された人が経験してきた悲惨さを踏まえると、清められた彼の喜びって凄まじいものだったろうと思います。文字通り舞い上がってしまったんでしょうね。また結果的にはイエスがメシアではないかっていう期待がユダヤ人社会に広まっていきました。それでもやっぱりイエスが願った結末ではなかったんです。この人にはすごく同情できますが、イエス様の戒めを破ったのは確かなんです。この結果イエスはどこに行ってもすぐ群衆に取り囲まれてしまうようになったんでしょうね。このままではイエスは自分の準備の時間を作ることもできなかったでしょうし、日常生活に支障をきたすほどだったんじゃないかなと思います。それでイエスはもはや表立って町に入ることができませんでした。結局イエスは町の外の寂しいところに行かないといけなかったんです。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきたという最後の言葉が、逆にイエスの孤独を際立たせてますね。さあ今日はこのまま結論に入っていきたいと思います。今回の話は行われた奇跡の凄さと裏腹に、イエスが寂しいところで一人祈るところから始まって、寂しいところに退かないといけなかったというところで終わった、大変寂しい話だったわけです。で、今回準備している中でですね、ここまで来た時にしばらくの時間いろいろと思い巡らさざるを得ませんでしたね。まだ6回目ですが、これまでの6回の中では準備してて一番心が動かされた瞬間でした。で、その後原稿は書かないといけないということで、40節から45節の解釈が正しいか確認するためにいろんな解説書、仲介書を当たったんですね。で、そこで読んだですね、ダニエル・アキンという神学者の解説書がありまして、それがすごい心に触れたんです。もう泣きそうになるくらいでした。で、英語の本でしたけれども、ざっくりと訳してみましたので、ここでご紹介したいと思います。ぜひ耳を傾けてください。皮肉なことに、イエスとサラートに侵された人は立ち位置が入れ替わってしまった。その人は今や家族や友人たちの中に入ることができるようになった。イエスは孤独に町の外の寂しいところに行かれた。アキンさんはまずこう書いてるんですが、彼はこれを適用して、イエスはその人の身代わりになられたんだとまで言ってます。続きです。 この身代わりという姿は福音の核心である。これこそイエスが来られた理由である。イエスは私たちの罪、私たちの悲しみ、そして私たちの恥までもその身に負われたのだ。その引き換えにイエスは私たちに罪の許し、ご自分の清さ、そしてご自分の義をもお与えになったのだ。で、アキンさんはですね、この解説を主を讃えようという言葉で締めくくっています。私も同じく主を讃えようと、まあ、心の中でではありますけれども、叫ばざるを得ないくらい心を動かされたんですね。今もイエスは私たちを清めてくださるお方です。イエスがすでに来られた今の時代、レビ記にあるような汚れの規定ももはや私たちを縛ることはありません。私たちが清められて神との関係に入っていくために必要なことはただ一つです。私たちの罪を許し清めてくださるお方であるイエスを信頼して心に受け入れることだけなんです。まあ、イエスを信じた後も罪を犯すことで汚れてしまうというのは残念ながらありますよね。でもその状態から回復して再び神との豊かな交わりを持てるようになるためにも必要なことはただ一つです。それは自分が罪を犯したことを認めて神に立ち返ることだけなんです。これは第一ヨハネの1章9節に書いてありますので、後ほどご覧になってください。第一ヨハネ1章9節です。イエスの犠牲の血は私たちのすべての罪を清めるために流されたんです。イエスがこのような清め主であること、イエスによって罪許されて神との豊かな交わりに入れられたということに、ご一緒に感謝を捧げようではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちの主イエスはあのツァラートに侵された人をも清めることのできるお方だと学びました。それがいかに素晴らしいことであったか、私たち一人一人に教えてくださったことを感謝いたします。そしてこのお方を信じることにより、私たちも罪という汚れから清められて、あなたとの交わりに迎え入れていただけることを本当に感謝いたします。心からあなたを称え賛美し、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。